座りください。本日与えられました聖書の箇所をお読みいたします。ルカによる福音書22章の1節から46節までをお読みいたします。さて、スニコ地裁と言われている女高裁が近づいていた。祭司長たちや律法学者たちはイエスを殺すにはどうしたらよいかと考えていた。彼らは民衆を恐れていたのである。しかし10人の中の一人でイスカリオテと呼ばれるユダの中にサタンが入った。ユダは祭司長たちや神殿守衛長たちのもとに行き、どのようにしてイエスを引き渡そうかと相談を持ちかけた。彼らは喜び、ユダに金を与えることに決めた。ユダは承諾して群衆のいないときにイエスを引き渡そうと良い機会を狙っていた。杉越の子羊をほふるべき女高祭の日が来た。イエスはペトロとヨハネとを使いに出そうとして行って、杉越の食事ができるように準備しなさいと言われた。二人がどこに用意いたしましょうかと言うと、イエスは言われた。都に入ると水がめを運んでいる男に出会う。その人が入る家までついて行き、家の主人にはこう言いなさい。先生が弟子たちと一緒に杉越の食事をする部屋はどこかとあなたに言っています。すると席の整った2階の広間を見せてくれるから、そこに準備をしておきなさい。二人が行ってみると、イエスが言われた通りだったので、杉越の食事を準備した。時刻になったのでイエスは食事の席に着かれたが、人たちも一緒だった。イエスは言われた。苦しみを受ける前にあなた方と共にこの杉越の食事をしたいと私は切に願っていた。言っておくが、神の国で杉越が成し遂げられるまで私は決してこの杉越の食事を取ることはない。そしてイエスは杯を取り上げ感謝の祈りを唱えてから言われた。これを取り互いに回して飲みなさい。言っておくが、神の国が来るまで私は今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。それからイエスはパンを取り感謝の祈りを唱えて、それを先人たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事を終えてから杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。しかし見よ、私を裏切る者が私と一緒に手を食卓に置いている。人の子は定められた通り去っていくが、だが人の子を裏切るその者は不幸だ。そこで人たちは自分たちのうち、一体誰がそんなことをしようとしているのかと互いに議論をし始めた。また人たちの間に自分たちのうちで誰が一番偉いだろうかという議論も起こった。そこでイエスは言われた。異邦人の間では王が民を支配し、民の上に権力を振るう者が守護者と呼ばれている。しかしあなた方はそれではいけない。あなた方の中で一番偉い人は一番若い者のようになり、上に立つ人は仕える者のようになりなさい。食事の席に着く人と給仕をする者とはどちらが偉いか、食事の席に着く人ではないか。しかし私はあなた方の中でいわば給仕する者である。あなた方は私が主従の試練にあった時、絶えず私と一緒に踏みとどまってくれた。だから私の父が私に支配権を委ねてくださったように、私もあなた方にそれを委ねる。あなた方には私の国で 私の食事の席について飲み食いを共にし、王座に座ってイスラエルの十二部族を治めることになる。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神は願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。するとシモンは、主よ、ご一緒にいなら牢に入っても死んでもよいと覚悟しておりますと言った。イエスは言われた。ペテロ、言っておくが、あなたは今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うであろう。それからイエスは人たちに言われた。財布も袋も履物も持たせずにあなた方を使わしたとき、何か不足したものがあったか。彼らが、いいえ、何もありませんでしたと言うと、イエスは言われた。しかし今は財布のあるものはそれを持っていきなさい、袋も同じようにしなさい、剣のないものは服を売ってそれを買いなさい。言っておくが、その人は犯罪人の一人に数えられたと書いていることは私の身に必ず実現する。私に関わることは実現するからである。そこで彼らが、主よ、剣ならこの通りここに二振りありますと言うと、イエスはそれでよいと言われた。イエスがそこを出ていつものようにオリブ山に行かれると、弟子たちも従った。いつもの場所に来るとイエスは弟子たちに、誘惑に陥らないように祈りなさいと言われた。そして自分は石を投げて届くほどの距離に離れ、ひざまずいてこう祈られた。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。すると天使が天から現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえ、いよいよ切に祈られた。汗が血の滴るように地面に落ちた。イエスが祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに戻ってご覧になると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでいた。イエスは言われた。なぜ眠っているのか。誘惑に陥らないように起きて祈っていなさい。では
ただいまルカによる福音書22章の1節から46節までをご一緒にお聞きいたしました。一節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。さて、杉越祭と言われている除光祭が近づいていた。で、この時大変不思議なことですけれども、二つの準備の出来事が並行して進められていきます。ユダによる裏逃げの準備と杉越の食卓のための準備です。で、奇妙なことにそのどちらもが互いに音を響かせています。一方では銀貨のジャラジャラという音がある命の終わりを予感しながら陰鬱な響きを立てています。もう一方ではお皿やコップが触れ合うガシャガシャとした音が、主の杉越によって自由と命がもたらされた昔を忍びつつ明るく楽しげに響いています。で、これが同時に進んでいるのですから何とも不思議に感じられます。この二つは別の場所で行われている全く相入れることのない営みであるはずです。ところが確かに今日聞いたところにはその二つの出来事が並んで語られているんです。22章の1節から6節のところでは、イスカリオテのユダが 敵方に通じて、シエスを引き渡すのにふさわしい良い機会を狙っています。一方、7節から13節のところでは、ペトロとヨハネというシエスが最も信頼をした2人の弟子が、住み越しの食卓の用意をしています。主の50段の記事というのは、こんなふうに始まっているんです。聖なる神様の行動と、浅ましい人間の振る舞いとが、場所は違っていますが、同時に音を響かせながら進められていきます。で、両方の営みはどこまで行っても平行線で、決して結び合うことがないように思われるのですけれども、実はこの二つの動きはやがて互いに結ばれて一つになっていきます。主イエスの十字架の死と葬りというところで、この二つの営みはついに一つに結ばれて一つになります。この世の人間に平安をもたらそうとする神様の御業が、人間の浅はかで浅ましい行いによって先へ先へと推し進められていきます。しかしそれでいて、その悪辣で惨めな人間のありようというのは、最後には神様の救いの御業の中に吸い込まれていくことになります。人々は主イエスを死へと追い込みます。ところが、そのようにして、その人々は同時に、主イエスを復活へと向かわせていくんです。人々は主イエスを、文字通りスケープゴート、身代わりのヤギとして葬り去ります。濡れ衣を着せて、無実の罪で告発し、死に値する極悪人に仕立て上げて、十字架に貼り付けにして犯罪人の一人として処刑します。ところが、そういうふうにして、実はその人たちというのはまさに、世の罪を取り除く神の子羊の技に奉仕をしているんです。主イエスへの悪意ある行いが、まさに許しと和解、天と地を結ぶ契約のために使えさせられています。したがって、ここではかつてエジプトのヨセフが兄たちに語ったあの言葉通りのことが起こっているんです。創世記の50章20節に出てくる言葉ですが、あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために、今日のようにしてくださったのです。私たちが聞いているこのところでは、本当に不思議な仕方で、事柄が始まっています。ユダの裏逃げの準備と、継ぎ越しの食事、最後の晩餐の支度とが、同時に並行して進められていくんです。で、この二つはちょっと考えると、互いに何の関わりもない別々のことのように思われます。ユダの裏切りの準備、一方のこの準備の方は、シエスを敵に引き渡すのにふさわしい機会を伺って、ついにオリーブ山での逮捕の時へと至っていきます。シエスの身柄は敵の手に落ち引き渡されます。そして、その後シエスは最高法院による不当な裁判の末に有罪を宣告され、ローマ総督のピラトに尋問され、鞭打たれ死刑執行の命令を受けて、刺激を求める異常なエルサレムの群衆の、視線にさらされることになります。 一歩もう一つ進められている準備、杉越の食卓の方の支度は最終的にはどうなるか、この日の出来事がやがて後の教会の中で生産式という形で引き継がれていく、そのことに向かっていきます。今晩私たちもこの後生産式をここで行いますが、それは実は主イエスが引き渡されたその場の出来事を覚えることであるんです。そしてこの生産式は教会の歴史の中にずっと引き継がれて、天地が完成される終わりの日にまでやがて至っていくことになります。私たちは生産式の中で生産テーブルの上から主が裂かれた体、主が流された血を表すパンとブドウ酒をいただきます。そしてそのようにして実は同じテーブルに連なる者同士が一つであるということを確認させられる。でさらには目に見えない形でいましてくださる食卓の主とも結びつけられている。教会の歴史とも結びつけられ、これから終わりの時に至るまでのすべての教会のために私たちは結ばれているということを確認させられます。そのことを記念するのが生産式です。でところで非常に不思議に思えることなんですが、新約聖書ギリシャ語で読んでおりますと、ユダが主イエスを敵の手に引き渡す、その引き渡すという言葉とです、教会が生産式や主の教えをずっと引き継いでいくっていう引き継ぐっていう言葉は実は同じ言葉なんです。あんまりギリシャ語言わない方がいいかもしれませんが、ギリシャ語ではパラディドーミという言葉です。ユダが主イエスを敵の手に引き渡すときに、それはユダがイエスをパラディドーミしたって書いてあります。ところが使徒パウロが最後の晩餐に基づいて生産式が制定されている、それをよよ受け継いでいくようにそう伝えるときに、そこでもですこの生産式をパラディドーミするようにって、そういうふうに聖書には記されるんです。まことに癒し、人間臭いこととして行われる引き渡しと、聖なる引き継ぎとが、共に同じパラディドーミという言葉で、聖書では言われています。で、この言葉っていうのはもともとはです、ある事柄やある人物、あるいはある情報なんかを、次の人や隣の人や、次の世代に手渡す、そういう意味です。ちょうどリレー競技で、バトンを次の人に手渡す、あれがパラディドーミです。次の人や隣の人に何かを与える、それがパラディドーミなんです。イエス様を与えることもパラディドーミですし、生産式を次の世代に受け渡していくこともパラディドーミです。本当に不思議だと思います。ユダが行う卑しい行いも、パウロや他の人たちが次の世代に生産式を伝え、福音を手渡していくその技も、聖書の中では同じ言葉で語られるんです。したがってです、もしかするとこんなことが言えるかもしれないというふうに思います。私たちが主イエスキリストとその御業について、あるいはイエス様の御言葉について行うすべての事柄、で、そこでは必ずしもいいことだけが行われるとは限りません。私たちがイエス様のことを伝えようとして、実は自分に都合よくその話を変えてしまうことがあるかもしれません。そういう意味では、ある時には主を述べ伝えることに成功するかもしれませんが、ある時は主を裏切るかもしれません。あるいは、主イエスを誰かの手に引き渡してしまうことがあるかもしれませんし、またその主を誰かに引き継ぐということが起こるかもしれません。そういうすべての事柄っていうのはです、実は最初に 全く違う愛でないものだと申しましたけれども、もしかすると私たちが思っているほどそんなに大きく隔たっていることではないのかもしれない、そう思います。そもそもです、私たちがシエスについていろんなことを思ったり考えたり喋ったりする、そこではどうしたってです、シエスが人間の思いや考えの中に引き渡されてしまうってことが起こってるんです。私たちがどんなに真剣に考えていても、どんなに敬虔な思いで考えているとしても、イエス様は人間の思いや考えに受け止められ、そしてそこで人間によってもしかすると散々手垢がつけられているってことだってあるかもしれないんです。世界の救い主として全ての人間の上に君臨なさるはずのその方がです、この世の中においでになった、そして良きにつけ悪しきにつけこの世の人々からああだこうだと言われる議論の対象とされ、議論の的にされて散々言いたいことを言われている、イエス様ってそうだろうと思います。そしてそういう時にはどうしたってイエス様は人間の薄暗い考えや知性と無関係ではいられないんです。私たちが本当に薄暗いそういうものでイエス様を受け止め、そしてそういうものと思ってイエス様を持ち運んでいく、そんなところがあると思います。人間の愚かな言葉や誤解や取り留めのない考えにイエス様は実際にさらされていくんです。でいずれにしてもです、このパラディドーミには2つの側面があります。1つは主が間違いなく私たち人間によって苦難を受けられるということです。人間の手や人間の言葉や人間の思い、非常に暴力的な人間のあり方によってあり方にさらされて損なわれていく、そういう側面があります。人間は普段自分中心で気ままに周りの人たちと付き合うところがありますけど、イエス様に対してもそうなんです。主イエスは人間によって気ままに扱われてしまいます。しかしもう一つは、そんなふうに手荒に扱われているキリストから、この方を本当に主だと信じて受け入れる人たちには誠に不思議な救いや助けや祝福がもたらされる、そういう側面があります。今日私たちが聞いているこのルカによる福音書の受難の記事でも、主イエスが散々人間にいいように扱われ苦難を受けになった果てに不思議な救いがもたらされる、そういう場面が出てまいります。あらゆるパラディドーミが行われる、主イエスがもみくちゃにされ散々に暴力を加えられ、ついには十字架のように貼り付けにされ命を終えられます。人間の暴力が極まる、そのところで実は一人の異邦人に救いがもたらされるんです。ローマの百人隊長が無残に痛めつけられて亡くなったばかりの主イエスを前にして信仰を言い表します。23章の47節のところです。159ページです。23章の47節を読みします。百人隊長はこの出来事を見て、本当にこの人は正しい人だったと言って神を賛美した。引き渡され、もてあそばれ、散々に傷つけられてイエス様が亡くなっていく。しかしそのイエス様の歩みを通して福音がこの百人隊長に受け継がれていく。そういうことが実際にこの受難の記事の中には起こっているんです。で、さて、しかしそんな風になっていく途中のところ、今日の箇所に戻りますが、22章3節のところにはこう述べられているんです。しかし12人の中の一人で イスカリオテと呼ばれるユダの中にサタンが入った。十二弟子の一人ユダの中にサタンが入ってユダを支配します。でところがユダの中に入ったサタンはユダをいいように使うんですが、最終的にはですこのサタンは裏をかかれて完全に打ち負かされていくことになります。一体どうやってそんな風になったのか。ユダの中にサタンが潜んでいることを誰かが 見抜いてです、そのサタンがやろうとしていることをやめさせたのかというとそうじゃありません。サタンはもう自分の思い通りにユダを支配します。そしてユダに思う通りのことを行わせます。つまりユダによって行われるサタンの技がです。かえって神様のご計画に用いられていく、そういう仕方でサタンの計略というのは全て破綻をしていくんです。サタンの技がです。サタンは望んでませんよ、そんなこと。でも結果的には罪の許し、神様との和らぎ、罪の力が大きくそがれて死が滅ぼされるということに役立ってしまうんです。十字架によってそういうことが起こっていきます。でちょっと見たところです、主イエスの十字架というのはサタンにとってはこの上ない勝利の出来事のように思えたんです。だからサタンはユダを動かして主イエスを裏切らせます。敵の手に主イエスを引き渡して主イエスの身柄を抑えさせます。ところが実際にはです、まさにその主イエスの身柄が抑えられ十字架まで主イエスがもみくちゃにされながら順送りにされ、そして最後にシエスが亡くなる、シエスが引き渡された結果必然的にもう起こっていった、そういう出来事がです、恵みに満ちた主の誠に確かな永久に取り消されることのない勝利の出来事にそのままなってしまうんです。で今なおサタンの力はあるんだとそう言いたい人には不満かもしれませんが、実際に福音書の記事はそういうふうに語っています。で今日聞いているこの記事からも改めてそのあたりの事情を教えられるんです。まずはこのユダの裏切り、ここが最初のポイントです。まあ、ユダがイエス様を裏切ったって私たちはよく言いますけれど、このユダの裏切りって実際のところはどういう裏切りなんでしょうか。ユダの裏切りっていうのはです、実は、ユダがイエス様ここにいるぞというふうに居場所を通報するとそういう裏切りじゃありません。実はシエスがエルサレムにお入りになって以来です、敵方はシエスがどこにおられるのかという居場所は常に手に取るように分かっています。どうしてか、シエスは隠れて行動なさらないからです。むしろシエスは逆にいつも公衆の面前に姿を現しておられるんです。イエス様どこにいるかは敵はよく分かっている。でもその敵にとって頭が痛いのは何かっていうと、シエスの居所が分かんないことじゃなくて、どうやったらシエスを民衆に気づかれずに逮捕できるか、そこが問題なんですね。敵方はシエスのことを密かに捉えたかったんです。そしてまさにそこにユダが裏切って貢献した、ところがあるんです。どういうことかというと、シエスを密かに捉えるのにはいつの時がいいか、人目につかないで、とりわけエルサレムの民衆には気づかれ、シエスを捉えるにはどうしたらいいか、どの機会を用いたらいいかということでユダの協力が役に立つんです。それはあのゲッセマネの園で我々が寝る時間だ。そうするとそこにはもう群衆はいないから、群衆に気づかれずに密かに捕まえることができるというふうにユダは入れ知恵をする。そして切符を持ってイエス様を裏切るわけです。結果的にはこのゲッセマネの時刻というのがシエスの逮捕の時刻になっていきます。ところがです、実はよくよく考えますと、 シエスを密かに捉えようとするにはですね、ゲッセマネの時に先立って少なくともあと1回は絶好のチャンスがあったんです。それはいつかというと、過ぎ越しの食事の時です。シエスは生粋のユダヤ人ですから、祭りの間必ずどこかで弟子たちと過ぎ越しの食事をおとりになる、これはもう間違いないことです。そしてその時には弟子たちとだけお過ごしになりますから、群衆はそこにいないんです。だからその食事の席から直にシエスを拉致する、シエスを弟子たちから引き離して捕らえるという、そういう方法があったんです。そっちの方が実はゲッセマネで捕らえるよりも早く捕らえられますし、また方法としてもスマートなんです。ところが実際にシエスが捕らえられたのはゲッセマネにおいてでした。そして聖書の記事を読んでいると分かりますけれども、その捕らえられるときにシエスは一切手向かいをなさいません。十分お覚悟の上でユダの接吻を受けられ、そしてそれを合図に取り方の人々にご自身を引き渡されます。福音書によっては取り方の方がですね、蹴押されてしまって手をかけられない、それに対してイエス様が私がそれだって自分から名乗って、捕まえることを協力してあげるようなことさえなさいます。ゲッセマネで逮捕されるということであれば、シエスには何の依存も妨げもなかったということなんです。しかしながら、過ぎ越しの食卓から拉致されるということは断じてあってはならないんです。どうしてか？シエスにとって過ぎ越しの食卓の時ってのはまだその時ではないからです。したがってシエスは、この過ぎ越しの食事に関しては完全に隠密にことを運ばれたんです。それがなんでこの過ぎ越しの食事にペテロとヨハネの2人の弟子、特にシエスに信頼されている2人の弟子がこの準備を任されたのかという、その理由です。そしてまた弟子たちの会計係を果たしていたユダがこの時に限ってはこの食事の準備に同行させられなかったということの理由でもあります。イエス様から食事の準備をするようにって言い含められたペトロとヨハネ、この二人の弟子はです。読んでみると大変奇妙な行動をとっているんですね。9節から13節です。二人が、どこに用意いたしましょうかと言うと、イエスは言われた。都に入ると、水瓶を運んでいる男に出会う。その人が入る家までついて行き、家の主人にはこう言いなさい。先生が、弟子たちと一緒に過ぎ越しの食事をする部屋はどこかとあなたに言っています。すると席の整った2階の広間を見せてくれるから、そこに準備をしておきなさい。2人が行ってみるとイエスが言われた通りだったので、過ぎ越しの食事を準備した。これまで一度も姿を隠されなかったシエス、それどころか日頃は勤めて群衆の前に立っておられたシエスが、ここでは本当に巧妙に一体いつの間に手を回したのかと思うくらいに手際よくです、隠密のうちに食事をする広間を借りておられるんです。なんでこんなふうにイエス様はこっそりとこの部屋を借りられたのか、その理由は一つです。それはこの食事が特別な食事だからです。この後ずっと教会の中に引き継がれていくようになる特別な夕食、その時には誰からも邪魔立てされちゃ困るんです。どんなことがあってもこの食事の時を守り抜かなきゃいけない、誰からも踏み込まれたり煩わされたりされちゃいけないってシエスがお考えだったので、この食卓の準備だけは実はシエスが本当に密かにしておられるんです。そしてペトロとヨハネがそのシエスがお膳立てしたお膳立てに乗っかって会うべき人に会い、連れて行かれる場所に連れて行かれ、そしてそこに食卓の準備をした。もちろんユダはこのこと全く知らずにいるわけです。でそこで今度は2番目のこととして、ユダの裏切りの次に考えたいのはこの食事なんです。なんでシエスはここまでこの食事に思い入れがあったのか、 どうしてイエス様はこれを大事になさったんでしょうか。それは他でもない。まさにこの食事の中にこそ、後々の教会に引き継がれていく事柄の核となる、中心となるものがあるからなんです。この過ぎ越しの食事、シエスにとってはそれは地上で最後におとりになる食事でしたけれども、その中で感謝の祈りが捧げられ、パンが裂かれて分け与えられます。なぜ感謝されるのか、なぜパンが裂かれるのか、その意味が明らかにされなきゃいけません。そしてまた、同じところで杯が分け与えられます。契約の印としての杯だ。その意味も、もう一度明らかにされなくてはなりません。で、この過ぎ越しの食事というのは、これはモーセの時代からずっと引き継がれてきた事柄が、今もう一度ここで受け止められなきゃいけないんです。エジプトにおいて奴隷だった人たちが、最も深く絶望の中を過ごした夜、それはエジプトのファラオがどうあってもイスラエルの民を自由にしないと固く決意をした時です。ところがまさにファラオが絶対にイスラエルの民を国の外に出さないと決心していたその晩に、神様大いなる恐るべき御業を行われました。深い闇の中で裁きの出来事と恵みの出来事が同時に行われます。そして次の朝、イスラエルの民は奴隷生活に終止符を打って自由な身の上とされ、エジプトを出ることができたんです。で、あの晩に行われた恐るべき御業と、この食卓のつながりが明らかにされなきゃいけないんです。イスラエルの人たちはエジプトを出ることができました。でもそれは明らかに、多くの血が流された末の出来事です。エジプトの人も亡くなりましたし、何よりもこの家はイスラエルの人の家ですというふうに示すために過ぎ越しの子羊がたくさんほふられました。血の代価によってイスラエルの人たちは自由にされたんです。そして今、この過ぎ越しの食事をみんなが食べるこの時に、今度はその死の犠牲は誰が払うのかというと、世の罪を取り除く神の子羊と呼ばれる方、すなわちイエス様が清らかな血を持ってその代価を払ってくださるんです。聖餐式のたんびに、これはあなた方のために裂かれる私の肉である、これは私の血による新しい契約であるというイエス様の言葉が読み上げられます。大昔の過ぎ越しの出来事から、シエスと弟子たちとのあの最後の晩餐の過ぎ越しの食事、そして今晩ここで行われる聖餐式も、全てが一直線につながってるんです。そしてこの聖餐式はさらに後の時代って教会が引き継いでいって、引き渡していって、そして最後にどうなるのか、全てが完成される終わりの日の審判の時まで向かっていきます。でそのところでイエス様の血によって贖われた者たちとして、キリスト者は神様の前で裁きを免れて永遠の御国を受け継ぐって約束が与えられているんです。イエスの十字架の死、十字架の苦難の死によって神様が人間を救おうという御業が確かにこの地上に行われていくんです。イエスはこれから後のすべての時代のために聖餐式のパンとブドウ酒が持つ意味を明らかになさろうとします。聖餐式のパンとブドウ酒というのは決してイエス様のことを思い出す小道具のようなものじゃないんです。シエスの肉が裂かれた、血が流された、あれは痛かったろうな、苦しかったろうな、申し訳ないなって、そういうふうに私たちが思うためのものじゃありません。実際にそれを私たちは食べるんですから、私たちの体の中に主の肉が入り、主の血が入り、そして私たちの中の一部にシエスがなってくださるんです。シエスはご自身の死が持っているそういう意味を弟子たちに分からせようとなさいます。引き渡される前にご自身が何者なのかということを明らかに弟子たちの前で示そうとなさるんです。やがて人々は良きにつけ悪しきにつけ、 この晩のイエス様について思い巡らすようになります。それはまた人間のいろんな限界ある理性でシエスのことをいろいろ考えるわけですから、シエスはそこでも散々に引き回されるということになりますけれども、しかし私たちはイエス様が杉越の食事を一緒に弟子たちと取ってくださった、そのことの大事さというのを繰り返し繰り返し考えさせられるようになるんです。ですからシエスという方はです、ただ単に弟子たちや人々の無理解のために非業の死を遂げた方じゃないんです。そういう方として死のうとなさってるんじゃないんです。神様の子羊であり、世の罪を担うものであろう、そういうふうになさっている。そしてそういう方として知られるようとして、最後の晩餐を弟子たちと持ちたいと切に願っておられるんですね。シエスがそれくらいこの杉越の食事に重きを置いているということをユダの中に入ったサタンはとうとう見抜けませんでした。サタンとすれば、ただシエスをこの地上から覗き去り葬り去ればそれでことが足りる、そう思ってゲッセマネの時にしめしめと思ってシエスを捕らえます。そしてサタンは群衆を先導し、いろんな人たちを動かしながらシエスを十字架へと送っていきます。そのことでサタンはシエスを永久に取り去ることができるってそう思ったんです。ところが実は杉越の食卓をイエス様は行って、そういう意味ではご自身の死の意味ということをお弟子さんの前にちゃんと示すことができた。ですから実はシエスがゲッセマネで捕らえられた時にはもう神様の救いのご計画の中の重要な箇所というのは終わってるんです。そしてシエスは覚悟を決めて最後の救い主としてご自身が救いを与える子羊として血を流すということに向かっていかれます。今晩はそういう救いの食卓に招かれ、私たちは今から聖餐式に預かります。この時私たちはシエスのことをいたずらに気の毒があるのではなくて、信仰を持って主の喜びと感謝に預かるものとされたい、そのように願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、主イエスキリストは弟子たちを深く愛し愛し抜かれて、ご自身が十字架におかかりになり命を終えられる、そのことの意味を何としても伝えたいと願い、杉越の食卓の時をお持ちになりました。この時だけは決して邪魔が入らないように、本当に隠密にことを運ばれ、ペトロとヨハネと本当に信頼していた二人の弟子だけに準備をさせながら、シエスは弟子たちをお招きになり、ご自身が裂かれる肉、流される血が、出エジプトの時のイスラエルの民が救いに至るための血であり、また羊の肉と同じなのだということを教えられ、そしてなおそれが教会の中で受け継がれ、引き継がれていくように、私たちにそのような営みを今晩与えておられます。どうか私たちがこの夕べに、主イエスがお与えくださった恵みの食卓に預かることが許されますように、私たち自身の人生はさまざまに混乱し、問題や矛盾に満ち、そしてまた私たちの信仰も時に本当に弱ってしまったり、不純物でいっぱいになってしまったりしますけれども、それでも主イエスが私たちを愛してこの食卓を共にしようと招いてくださっていることを覚え続けることが許されますように、そして終わりの日にあなたの前に立つときに、私は本当に小さなものに過ぎないけれども主の食卓に招かれています、そのことは本当に感謝ですと言いながら、 主に仕えるしもべとしてのあり方を新しく与えられ、私たちが今この世にあるときにも少しでも主のしもべとしてふさわしい生活を過ごすことができますように導いてくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。